はい、こんばんは。今週もやってまいりました聖書輪読会。はい、今日は70回目ですね。はい、で前回で使徒の働きが終わりましたので、さあじゃあ次はどこ行こうかなって、サミさんと相談して、で、この今日からルカの福音書を2章ずつですね、輪読していきたいというふうに思っております。前回の使徒の働きっていうのは誰が書いたかっていうと、ルカという方が書いてるんですけれども、このルカっていう方が書いたのがこの今から読む、ルカの福音書なんですよ。で、これのこのルカの福音書の続編がですよ、続編が使徒の働きっていうふうになるんですけど、ちょっと順番がですね逆転してしまったんですけど、ルカの福音書の、はい、1章の1節から、はい、1節、サンビさん、モグちゃん、私の順番で、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、第1章、私たちの間で成し遂げられた事柄については、初めからの目撃者で、御言葉に仕えるものとなった人たちが、私たちに伝えた通りのことを、多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みていた、います。
これ、どういうふうにしたいと、
3節読めば、
あれおかしいのこれね。3になってるね。あ、じゃあ3読んでください。3
でいい？
はいはい。
私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィーロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。
それによってすでにお受けになった教えが確かであることを、あなたによく分かっていただきたいと思います。
ユダヤの王、ヘロデの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツと言った。
二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。
しかし彼らには、子がいなかった。エリザベツが不妊だからだから不妊だったからである。また、二人ともすでに年をとっていた。
さて、ザカリアは自分の組が当番で、神の前で祭司の務めをしていたとき、
祭司職の慣習によって、くじを引いたところ、主の神殿に入って、香を焚くことになった。
彼が香を焚く間、外では大勢の民が皆祈っていた。
すると主の使いが彼に現れて、香の祭壇の右に立った。
それを見たザガリアは取り乱し、恐怖に襲われた。
御使いは彼に言った。恐れることはありません。ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリザベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。
その子はあなたにとってあふれるばかりのお喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。
その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいるときから聖霊に満たされ、
イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。
彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。
ザガリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。
御使いは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。
見なさい。これらのことが起こる日まで、あなたは口が聞けなくなり、話せなくなります。その時が来れば、実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。
民はザガリアを待っていたが、神殿で手間取っているので不思議に思っていた。
やがて彼は出てきたが、彼らに話をすることができなかった。それで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで口が聞けないままであった。
やがて勤めの期間が終わり、彼は自分の家に帰った。
しばらくして妻エリザベツは身ごもった。そして主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいました。と言う。5ヶ月の間安静にしていた。
さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。
この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。
御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう。恵まれた方、主があなたと共におられます。
しかし、マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。
すると、御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。
見なさい。あなたは身をもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。
その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。
彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。
マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。
御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。
見なさい、あなたの親類のエリザベツ。あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。
神にとって不可能なことは何もありません。
マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。すると、御使いは彼女から去っていった。
それからマリアは立って、産地にあるユダの町に急いで行った。
そして、ザカリアの家に行ってエリザベツに挨拶した。
エリザベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリザベツは聖霊に満たされた。
そして大声で叫んだ。あなたは、女の中で最も祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。
私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。
あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の胎内で子供が喜んで踊りました。
主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。
マリアは言った。私の魂は主をあがめ。
私の霊は私の救い主である神をたたえます。
この卑しい端ために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今から後、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。
力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その名は、皆は聖なるもの。
主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。
主はその右腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。
権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。
飢えた者を良い者で満ちたらせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。
主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。
私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。
マリアは3ヶ月ほどエリサベツのもとにとどまって家に帰った。
さて、月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。近所の人たちや親族は、主がエリサベツに大きな憐れみをかけてくださったことを聞いて、彼女と共に喜んだ。
8日目になり、人々は幼子に割礼を施すためにやってきた。彼らは幼子を父の名にちなんで、ザガリアと名付けようとしたが。
母親は、いいえ。名はヨハネとしなければなりませんと言った。
彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。
そして幼子にどういう名をつけるつもりか、身振りで父親に尋ねた。
すると彼は書き板を持ってこさせて、その子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。
すると、直ちに、ザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が言えるようになって、神を褒めたたえた。
近所に住む人たちは皆恐れを抱いた。そして、これらのことの一部始終が、ユダヤの産地全体に語り伝えられていった。
聞いた人たちは皆、これらのことを心に留め、一体この子は何になるのでしょうかと言った。主の御手がその子と共にあったからである。
さて、父親のザカリアは聖霊に満たされて予言した。
褒むべきかな、イスラエルの神、主。主はその御霊を顧みて、贖いをなし。
救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。
古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、
この救いは私たちの敵からの私たちを憎むすべての者の手からの救いである。
主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。
私たちの父、アブラハムに誓われた誓いを。
主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。
私たちのすべての日々において、主の御前で敬虔に正しく、
幼子よ、あなたこそ糸高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え。
罪の許しによる救いについて、神のために知識を与えるからである。
これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみにより、あけぼのの光が糸高きところから私たちに訪れ、
暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。
幼子は 成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に現れる日まで荒野にいた。
2章。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。
これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。
人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。
ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。
身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。
ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて、
男子のウイゴを産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
で、その地方で羊がいたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。
すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。
御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。
今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。
あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている御子、緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。
すると突然、その御使いと一緒に、おびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。
糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。
御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。
そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。
それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。
聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。
しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。
羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスとつけられた。胎内に宿る前に御使いがつけた名である。
そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。
それは主の律法に最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。
また主の律法に山鳩を一つがい、あるいは家鳩のひなにはと言われていることに従って生贄を捧げるためであった。
その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。
そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。
シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。
シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。
主よ、今こそあなたはお言葉通り、しもべを安らかに去らせてくださいます。
私の目があなたの見救いを見たからで、です。
あなたが万民の前に備えられた救いを、
異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光を、
父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。
シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。
あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。
また、アシェール族のペヌエルの娘で、アンナという女預言者がいた。この人は非常に年をとっていた。処女の時代のあと、7年間夫と共に暮らしたが、
やもめとなり、84歳になっていた。彼女は、宮を離れず、断食と祈りを持って、夜も昼も神に仕えていた。
ちょうどその時、彼女も近寄ってきて、神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人に、この幼子のことを語った。
両親は主の律法に従って、すべてのことを成し遂げたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰っていった。
幼子は成長し、知恵に満ちてたくましくなり、神の恵みがその上にあった。
さて、イエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていた。
イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ登った。
そして祭りの期間を過ごしてからキロに着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかずに、
イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが、
見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。
そして3日後になって、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。
聞いていた人たちは皆、イエスの知恵と答えに驚いていた。
両親は彼を見て驚き、母は言った。どうしてこんなことをしたのですか？見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。
すると、イエスは両親に言われた。どうして私を探されたのですか？私が自分の父の家にいるのは、当然であることをご存じなかったのですか？
しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。
それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。
イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。
アーメン。
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。長かったです
ね。
でも面白かったね。
すごいもう 目に浮かぶような箇所ですよね。クリスマスの時とかね、なんか、この箇所。よく出てきますよね。
そうね。
そう。これすごいですよね。ガブリエルにザカリアは、 ザカリアの前に現れた時に、このヨハネとつけなさいっていうふうに言われたじゃないですか。
うんうん、
ね。ところが、うん、ザカリアは、この、口が聞けなくなったよね。
うん、
この、なんていうの、こう、あの、不妊の女って聖書によく出てきますね、賛美さん。
そうですね。
この人も、この人のザカリアの奥さんのエリザベツも、あの、何不妊の女でもう年を取ってて、
うん、
そして、このザカリアさんって人はこの祭司職の方で、その年がその当番で、こう神殿のその中に入ってこうたく役目になって、一人で行かなきゃいけないんですよね、賛美さん、
うん、そう
ね、一人で行っているんですよね。で、なんかその要するに神殿の中って、あのもう、要するに、いつも誰かがこう入れるようなところじゃなくて、すごく、ものすごく神聖なところだから、なんか前聞いたのが、なんか何かあった時に、こう、出てこなくて、何かがあった時に、こう、引っ張り出せるように、足になんか紐をつけて、
もつけてたし、なんか鈴をつけてたので、
うん、
その鈴の音がしなかったらね、うん、死んじゃったかもしれないよね。
そうそう、なんかちゃんと作法通り やらないと、神様ってとても清い方だから、神様に打たれて命を落とすかもしれない、ま
あ、というより、なんかその人が罪があったのにね、
うん、
ね、
うん、
罪があった
のに、それもあるね。
食材しないまま入ったらね、
うん、
そうなるからね。
ああ、そうか。
うん、
なんか、あ、罪が あるままに言ってはいけないってこと、ちゃんとこう、あの、神様の前に、ちゃんと、その罪を全部告白するというか、こう、うん、まあ、この時代だから、まあ、ちゃんと、立法にのっとって、対処してから、身を清めて、うん、この仕事しなきゃいけないってことかな。うん、で、彼が、入っていったら、そこにガブリエルがいて、で、その、あなたの奥さんに子供が生まれるよっていうふうに言われて、名前をヨハネとつけなさいって言ったんだけど、うん、またなんかこの、なんていうの、あの、アブラハムがやっぱりそうだったみたいに、妻ももう年を取ってますよって言っちゃったのかな。だからですかね、声、口が聞けなくなったのは。口が聞けなくなった。で、彼はその、出てきたら、もう身振り手振りでしか、意思を伝えることができなくなってて、で、このエリザベスが、子供を産んだ時に、名前を、それまでこう、ザカリアはその、妻にこのヨハネって名付けるようにっていうふうに言われたって伝えてたのかな？
そうだったでしょうね。
あ、書いて伝えてたのかな？ヨハネって。
そう、あの、13章にそうなっているじゃないですか。1章13節に。
13節？13節、
すごい取り乱してた時、うん、あの御使いが恐れることはありませんと言って、うん、あなたの妻エリザベツはあなたに男の子を産みます、うん、その名をヨハネとつけなさいと、
ヨハネとつけなさいっていうふうに言われたっていうことをエリザベツに言ってたのかな。
言ってないから、
言ってないから驚いたんですよね、あの時。エリザベツはヨハネってつけなきゃいけないんですっていうふうに言って、
うん、
で、口が聞けるようになったザカリアも、何？あ、なんだろう。
なんか板に
字を書いたって。そうさ、これは板に書かせたんだね。うん、板に。ここで初めて、その、ザカリアも、そのヨハネっていうふうに、 つけるようにって言われたってことがここで公にされたんだ。
うん、
それでみんな驚いたんだ。
そうよね。
ね、なんかちゃんと口裏を合わせたわけじゃないのに、ヨハネってつけなさいって言われて。で、なんか、まあ、それもなんか、ああ、その、聖霊に、聖霊がこう、か、あの、彼らの上に臨んでたから、だから、こう、そういうふうに言われたっていう形になってるのかな。ねえ。これもなんかすごい面白いなっていうふうに改めて思ったし。あと、あそこが、あそこですね、あの、どこだっけな、どこにだっけ。マリアが、エリザベスのところに行って、
うん、
それで、会いに行ったじゃないですか。そして、うん、その時に、エリザベスにすごい祝福、マリアが祝福された後に、マリアが、この47節で、一章の47節で、私の霊は私の救い主である神を称えますっていうふうに、言ってる。救い主である神を、救い主。あ、違うか。あ、でも、まあ、三位一体って考えたらそうかもしれないけど、救い主、救い主。これって、救い主って、キリストは違うか。メシアは油注がれて
る。ここではね、そのメシアに、
メシアのことを言ってるわけじゃないか。
一人としての神様のことを考えていいと思いますよ。
ああ、そうか。あの、父なる神様？父なる神様のことを言ってるのか。はい、ああ、なんかね、あの、救い主って言って、ほら、よく神の子、イエス・キリストっていうふうに言うから、神の子だったら、その、神じゃないっていうふうな言い方する人いるじゃないですか。神の子だ、要するにその、キリスト教は、その、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様ってみんな神様なっていうふうに信じてるんだけど、なんかあの、神の子って書いてあるから、その、神の子は神ではないみたいな、作られた、神に作られたものだっていうふうな言い方する人もいるけど、なんていうの？ここはなんか、ここ見たら、救い主はやっぱり神様なのかなっていうふうに、今さっと思ったんだけど、でも、あ、これはでもちょっと違うね。よく考えたらそういうことじゃないか。まあでも、救い主である神様でも、あの、イエス様も聖霊様もみんな、同じ一つの神様であることには間違いないんだけど。すいません、ちょっと勘違いしました。なんかね、どこがこう、決定打になるかなっていうの、最近なんか それを思うんですよね、時々。あと、なんか気になることありました？もぐちゃん。天使がなんかこう、羊飼いのところに来たところとか。
ああ、そうね、来たね。
すごく、なんかいいですよね、あそことかね。一番その、羊飼いっていうのは一番なんか、この時代、割とこう、底辺っていうか、割と下の方みたいに見られてたから、でもその彼らにまず、天使が現れて、
うん
うん、生まれたことを告げてくれたっていうのがすごく面白いなと思って。で、ここでは、その、羊飼いに出たって、現れたっていうふうに書いてあるけど、イエス様が生まれたことをね。で、うん、別の箇所では、東方の博士？
そうそう、私小さい時、教会で3人の博士かな。
ああ、はいはい。
が、イエス様の、会話桶に寝ているイエス様に会いに、
うん、
星を見てなんかっていうのを私は小さい時、日曜学校で教わったような
気がする、ね。そうね。それ、マタイの福音書には、その、博士たちが星を見て気づいてね。で、
うん
うん、来て、イエス様のところにたどり着いたっていう、
うん、っていう
ありますよね、
うん、そうそう。ここは羊飼いやけどね。
だけど、その神様はその、羊飼いとか、羊飼いはすごく社会の中では割と底辺の人たち、すごい過酷な労働する人たちで、うん、でその博士たちっていうのはユダヤ人じゃなくて外国人じゃないですか。
あ、
そう、それがになんか先にこうイエス様が生まれたよっていうことを知らせたっていうのがすごくなんか興味深いなっていうふうにね思ったんですね。うん、うん、はいっていう感じですけれども、サミさん、
はい、
ちょっと眠たいですか？
疲れたやなか。
いえいえ、あ、また明日早くね、明日なんかどこか行かなきゃいけないんで。
ああ、そうなんですね。
はい、
早くお休み
に。今目がとても疲れてね。
そうね。
疲れたやな、声出してるもん。
すいません。また次回に、
うん、はい、
しましょう。
よろしくお願いします。
そうですね。
はい。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい。おやすみなさい。はい、
ありがとうございます、はい。おやすみなさい。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。